カラーデーテンスアニバーサリー。カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2018年4月22日、日曜日午後4時37分頃収録、カラーデイズポッドキャスト、パーソナリティ若でございますけれどもですね、ということで、2週間ほどカラーデイズポッドキャストお休みをいただきました。ということで改めてこんにちは、若です。前回ですね、配信したのが4月の1日だったということで、前回収録したのはだからそっか。ここ、カラーデイズ、新第5スタジオ、通称5スタ、からお送りした最初の回ということで、まだあれ、引っ越して3日目とかですか。家財がとりあえず一通り揃ったというか、まあ、札幌から来てた荷物が全部揃った段階での収録だったっていうのと、あと次の日からもう普通に仕事だったっていうところで、まあ収録した回だったんで、まあ超雑な超雑なあれでしたけれども、回でしたけれどもね。なんで前回だからオープニングタイトルのジングルはあったけど、その後後半のね BGM とかが全くない状態での書いてあったっていうところで、しかもオープニングのジングル、なんか無理やりこう短縮されたバージョンになってましたけれどもね、前回。はい、ということなんですけど、ということだったんですが、2週間お休みいただいてですね、まあこうやって配信するのはもう3週間ぶりですか。はい、いうことで、まあもろもろ揃いまして、はい、もろもろ揃いまして、いろいろ整いましたので、ね、整いましたので、みたいなね、感じで、カラーデイズポッドキャスト、今日から、今回分から、通常通り、お届けをしていこうかなというふうに思います。よろしくお願いします。ということで、収録体制的にもですね、まあ、以前の4スタと、まあ、ほぼもう同じようにですね、状態にできるようになりました。まあ、ほぼというか、ほとんどもう、全部できております。ちゃんと大丈夫ですよ。980円のマイクで相変わらずお送りしますからね。はい。その辺引っ越しても、その辺機材の入れ替えは一切ないっていうね。いうことで、ございましてですね。はい。まあ今日から通常通りということで、まあちょっと前回までですね、若干野外収録スタイルでしたけれども、今回からちゃんといつも通りお送りしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、まあ通常通り戻ったというのもあるんですけれども、まあ今回分からまたこれカラーデイズポッドキャスト第11期シーズン11まあ、とは言うものもね、間こう、ちょいちょいこう、カラデイズさん、ポッドキャスト、休んでる期間ありましたからね。なんか、トータル合わせるとね、だからもう、気持ち的には8年目ぐらいなんですけれど。ね。まあ、一応、11周年目ということで、第11期。まあ、今日からようやく本格スタートということでございますよ。まあ、前回、まあ、引っ越しのご挨拶ということで、まあ、ここ東京都内23区のどっかにある、 からです。第5スタジオゴスタ、まあ前回ね収録した時には一応札幌でね、まあ荷物をこう取りまとめるところまでの話をこうしましたけれども、まあ今回まあちょっと東京に来てからのお話をちょっと中心にねしていこうかなと思いますけれども、まあ振り返ること、3月のあればもう29とかでしたかね、3月最終週、まあお仕事お休みを何日かいただきましてですね、引っ越してたわけなんですけれども、まあ東京に来たのが3月の大体29の夜ですね、夜、まあ新千歳から羽田に来て、でそこから大体約1時間ぐらいかけてですね、このゴスタのある、最寄り駅まで来て、での近くのホテルを取ったので、まあそこで一泊を過ごしまして、ホテルの話します？まあビジネスホテルを取ったんです。札幌もね、実はこれ前回話したかどうかもう覚えてないけど、4スターをこう荷物出した後ね、でどうしてもその後次の日退去手続きとかあるんで、ちょっともう一日どうしても札幌にいなきゃいけないんだけど、まあ、荷物がもう全部すっからかになくなっちゃったので、まあ、会社からね、2泊までならホテル代出すんで予約してください。そうっすか、どこでもいいんすか、常識範囲内のホテルだったら別にどこでもいいですみたいな話になって、まああんまり高いとこ取ってもねと思ったんで、まあ普通に取りました。なので札幌は、まあ、札幌はっていうか東京もそうか、まあ素泊まりでいっかって感じで素泊まりの部屋取りまして、で札幌も東京もまあビジネスホテルだったんですけど、札幌のホテルはね5000、1泊5000ぐらいかなだったんですけど、良かったんです、結構良かったんですよ。で東京まあね、もう最悪だったんで、最悪ってことでもないけど、まあなんだかなって感じだったんで、もうちょっと名前あげますけどね、まあ某アパホテルっていうね某アパホテルっていうホテルに泊まったんですよ。最悪だったね、最悪だったねっつって急にここでホテル批評が始まるやつね最悪だったね。もうホテルが最悪だったんじゃなくて、なんかね、もうそこにいた人たちが最悪だったっていう話なんか宿泊客だから、もうお客さんがもうちょっとなんかみたいな人ばっかり、なんか僕のチェックインするとき、そうそうそう、で前にそのチェックイン、まあ、ホテルついてチェックインしようと思って、ホテルのカウンター行ったんです。そしたら僕の前にですね、まあいたんですよ、だからそのお客さんが、まあ、まあ同じくチェックインしようとしてる人たちが、でまあ結構ね、もう何、もうじいさんがね5人ぐらいいて、すげえスーツを着て、なんかもう酒飲んでるんだかなんだかよくわかんないけど、すげえ酔っ払った感じでこうなんかチェックインをしてて、でホテルのねそのフロントの方も若干困りながらですね対応してたんですけど、なんかで生産とかもね、なんかその5人ぐらいで一緒にして、なんかさ、もう飲み会の支払いじゃないんだから、お前その辺なんかこうやっとけよとかって思うんだけど、なんかその場で俺じゃあ5000円出すわみたいな、なんかじゃあ俺どうしよう3000円しかないあはははみたいなね、いやもういいから早くしろみたいなホテルのカウンター1個しかないんだからさ、もうお前らのチェックインで何分俺は待ってんだみたいな、お前のチェックインがだからね15分ぐらい待たされたわけ、カウンターでお前もうそんな待たせるみたいな、いやもうそれねホテルが悪いのかもしれない、それホテルが悪いのかもしれないけど、もういたお客さんもお客さんよねみたいな、なんかもうほんとクソみたいな客だったみたいな、ほんと なんかもうめんどくさいやつでしたね。めんどくさいやつでした。まあなんだかんだって。で、僕、そう、シングルでホテル、部屋取ったんですよ。で、僕はね、もう支払いとかそういうめんどくさいことはもう、全部カードで済ませるんでした。だから、今振り返るとね、カードでよかったなと思ったんです。現金で払ってもいいですって言われたんですけど。ただし、領収書もらってくださいって言われたんで、めんどくさいんで、もう事前にクレジットで出したら、そのクレジットの明細が、領収書代わりになるっていうふうに。今回会社が生産しするんで、まあ、一旦自分でこう、払った後にお金戻してもらうっていうスタイルだったんですけれどもね、今回は。だから、領収書出さないといけないから、あらかじめクレジット決済でも、決済切っといたんです。だからまあ、当日行ったら、だからもう支払いはなかったんですけども。で、まあ、シングルの部屋を取ってて、で、まあなんかね、部屋が空いてなかったらしくて、あんまりいい部屋が。いや、いい部屋がっていうか、そのシングルの部屋がなくて。なんで、お客さん申し訳ございませんと。ちょっとホテル側の都合で、本日、ダブルの部屋で用意しましたみたいな。ダブルの部屋で用意しましたみたいなね。料金はそのままでいいんで、ダブルベッドの部屋で、ご宿泊くださいみたいな話になって、マジか。まあなんかね、そういうことはね、なんかまあ、たびたびあった気がするけど、なんか今回そのパターンでしたね。ダブルベッドの部屋に通されましたけどね。まあ女一人でしたけれども。はい。ということで、まあ一泊しまして。で、素泊まりで取ったものも、なんか朝食、なんかめずくせえなと思って、朝食のバイキングつけてもらったんです。800円で。もう800円払うほどのご飯じゃなかったな、みたいな。もう普通にコンビニとかで買った方がよかったんじゃないか、みたいな。もう大した飯じゃなかったな、と思いながらです。急にここで批判が始まるってね。札幌もね、素泊まりだったんですけども、軽朝食みたいなのがついてたんですよ。なんか、なんつったらいいの？なんか、軽い朝食。だから、朝食バイキングとかじゃないんし、そんなに多くはない量なんだけども、な、一応ご飯と、まあ、なんだろうな、卵焼きとか、お漬物とか、味噌汁とか、納豆もあったね。なんか、ちょっとしたおかずがあったりとかして、みたいな、軽朝食がついてた。もう、俺、そっちの方が良かったな、みたいな。なんかね、某アパホテルさんは、800円でバイキングだったんですけども、なんか、ろくなバイキングじゃなかったな、みたいな。あんなになりましたけどね。はい。まあ、そんなんで一泊しまして、東京で。で、まあ、次の日ですね。荷物の搬入がありまして、新ゴスター。で、まあ、次の日、全部そうだったんですよ。次の日の午後、荷物が搬入だったので、だから日付で言うと3月30日ぐらい？で、で、あらかじめ部屋の鍵を受け取っておいて、違うね。30日じゃないね。荷物入れたのは31日か。もうなんか1ヶ月ぐらい前の話だから、もうなんかわかんなくなっちゃうね。30日は、そうか、鍵受け取りに行って、部屋に来て、そっか。まだ荷物は来なかったんだ。まあ、なんか、部屋の鍵受け取った後、まあ、軽く、ね、まあ、ゴスター、その日初めて見たんで、一応その図面とか、写真は見てましたけども、ただね、もらった写真と違ってて、いや、どういうことよって話なんだけど、もらった図面と、左右、対象になる場合がありますね。反転になる場合がありますっていう風に、まあ、あらかじめ聞いてはいたんですけども、本当に反転になってるとは思ってなくて、お、マジかみたいな。まあ、聞いてる部屋の設備というか、その部屋の大きさとかは、まあ、聞いてた通りだったんで、全く問題なかったんですけど、図面的にちょっと左右対称だったんで、まあ、ちょっとそこがね、あれだったんですけれども、まあ、それでも、まあ、ね、まあ、大事象割といい部屋だったんで、良かったっていうところで、いうことで、まあ、ね、で、その後、荷物入れる前に、もう、バルサンとかかけちゃおうと思って、バルサン買ってきて、炊いたりとかして。 で炊いてる間にこう近くのニトリ、近くっつってもねバスで15分ぐらい行くんですけども、近くのニトリに行っていろいろね、絨毯だったりカーテンだったりを、買ってきてですね、まあ最低限必要なものを揃えて、でその日かな、またこれまた別に札幌にいた時にも注文していた布団とか全部受け取ってですね、でまあその日はそれで終わって過ごして、で次の日31日ですね、札幌から無事に荷物を受け取るということで、まあ午後ぐらいにですね、受け取りました。まあ業者さんから、まあね、ぶっちゃけ到着時間分かりませんと、14時から18時の間に来ますって言われていて、でまあこの時期ですから、繁忙期でしたから大丈夫かなっていう思いはあったんですけれども、僕の不安とはまた裏腹にですね、時間通りに業者が来まして、14時ジャストぐらいに電話が来て、今から行きますって、はい、でも荷物の搬入もまあ出す時ね1時間ぐらいかかっ、1時間ちょっとかかったって話しましたけども、まあ入れる時も1時間ちょっとやっぱりかかりましてですね、でまあこれも荷物出す時と同じで3人がかりで来てくださいまして、荷物多かったのかな、なんか3人って結構だよね。メインドライバーの方と、まあその、まあチーフというか、その リーダーっぽい人の一人と、まああとはもう完全に力仕事やる、なんかもう大学生のバイトっぽい人。で、僕はそのだからリーダーっぽい人と、その大学生のバイトっぽい人と、あとまあ多分運転手の人で、結構おじいちゃんな感じの人で3人来てくださいまして、荷物全部入れていただきまして、そう。結構札幌にね荷物出した時も若さん梱包結構上手ですよねみたいな、なんかすごい助かりましたって逆に引っ越し業者の方から言われて、いや逆にどうもありがとうございますみたいな感じだったんですけど、東京でも言われて、もうあらかじめ荷物どの部屋に入れるかっていうのを分かりやすいようにテープをつけておいたんですよ、色テープを。段ボール、過去の経験上、段ボールに2階に置くとか、なんか洋室に置くとか書いてよ。書いても、わかんないから、もうどこに書いてるか。だから、それわかんなくなるから、だったらと思って、色のテープをつけて、そんなに部屋の数が多いわけじゃないって、赤と黄色と青のテープを買ってきて、でテープを、色テープを、段ボールの側面に2箇所つけておいて、で僕はもう色で指示をしたんですね。赤いテープの段ボールはここに置いてください、黄色の段ボールはこっちに置いてください、で青い段ボール向こうに置いてくださいみたいな、もう3色だけでしかないんで、もう絶対そこに置かれるって。で丸にそのシールつけてないやつとかあるんですよね、そのまあ液晶モニターだったりとか入ってるやつとか、あと後からね業者さんの方に梱包してもらったものとかあるんで、まあそういうのはちょっと確認しましたけども、まあでも大半の荷物は色テープつけてるんですごい分かりやすかったですとか、ね、逆にありがとうございますみたいな感じで言われて、ねえって感じでしたけど、まあ1時間半ぐらいで荷物全部入れ終わりまして、まあ、最終的にね、これ前も言ったかもしれませんけど、段ボール60個ぐらいですけど、ちゃんと無事に全部たどり着きまして、でまあもうね引っ越して3週間経ってますから、もうほとんどの荷物はほぼ開けてますけれども、まあ何も壊れることなくですね、ちゃんとたどり着いたので、ああよかった無事に終わったと思ってですね、本当に無事に引っ越しが終わってまあまあよかったですねって感じなんですけどね。ただまあ実は札幌から東京に来た時に結構ね荷物を捨ててて、机とかまあ、絨毯とかもそうですけども、あとカーテンね、窓が増えて結構、足りなくなったりとかして、まあ、そういうのをちょっと揃えるのにまたちょっとね、時間がかかったんですけれども、まあ、その話の続きはまた次回しましょう。ということで、ここまでのお相手、カラーデイズポッドキャストパーソナリティ、ワカでした。で、実はエンディング変わってるんですね。エンディングテーマ、今期からフローラルジュリーさんのエンプティブルースカイをエンディングテーマでお送りしております。ということで、次回もお楽しみに。ここまでのお相手、ワカでした。次回までお元気です。さよなら。